それじゃあ始めようか。まずは姿勢だけど、これは立った状態か座った状態で、目線の高さは水平に、いい姿勢で行うのが好ましいね。今回は体を揺らすことが多いから、足は肩幅よりもやや広めが安定だね。じゃあ今回は体を緩めて質的に高い体を作り出すメソッドと、流体としての体を使いこなす訓練の2本立てでいくよ。最初は体を活性化させるために横隔膜呼吸を行おうか。これはいわゆる腹式呼吸だけど、内臓の意識をしっかり持つことでさらなる効果を生み出せる内容さ。まずは横隔膜を動かすけど、これは横隔膜を大きく上下させることにより肺に多くの空気を取り込む意味と、内臓全体をマッサージする意味がある。具体的なやり方としては、息を吸うときに腹を膨らませて横隔膜を意識的に下げて、息を吐くときに腹をペタンとへこませて横隔膜を上に引き上げ、肺の中の空気を絞り出す。イメージとしては横隔膜を利用して空気の出し入れとともに内臓全体をダイナミックにマッサージする感じだね。この呼吸は自分が無理なくできる範囲で行うことと、自分に合ったリズムやスピードで行うことがポイントだね。無理して大きく呼吸して立ちくらみをしちゃ意味ないからね。自分が快適と感じる範囲でしばらく呼吸を続けてみな。体が活性化してきたところで、流体の稽古に入るよ。まずは体を緩やかに揺らしてみようか。さざ波のように緩やかに気持ちよく、体がとろけるようにイメージすることがコツさ。呼吸は口でも鼻でも好きな方でして構わないよ。全体を通して一番の注意点は、呼吸を止めてはいけないってことだね。今回の内容は常に流動的に呼吸を続けていくことがポイントになるから、できまず流れ続ける水のように呼吸を行うことが肝要さ。体を揺らし終えたら、まっすぐな姿勢に戻って、今度は胸を両手で優しくさすりながら、水飴やゼリーのように体を意識。ドロドロ、トロトロとイメージしながら、つきたてのお餅よりも体が柔らかくなるよう意識していくよ。ここでも呼吸は止めずに、柔らかく行うのがポイントだね。呪術や極意の世界では、表面的な動作よりも内面で何をイメージしているかによって効果の代償が決まるケースが多い。今回のメソッドでは、運動科学だけでなく、そうした呪術的要素からもアプローチして効果を高めていくからね。胸を柔らかくさすぎながら、ゴムやゼリー、蜂蜜など柔らかいものをイメージして、体をどんどんと柔らかくしていきな。 次は同じ要領でお腹をさせる。両手で触ることでお腹がドロドロと溶けていくイメージで、この時にドロドロに柔らかくなる、水のようにサラサラになるなどとつぶやくことで効率よく体が緩んでいくから、言葉にするのもおすすめだよ。次は腰。両手で撫でることで腰が柔らかくなるイメージで、この時もドロドロと口にしてみたり、ゴムのように柔軟にとつぶやくことで効果を高めることができるよ。緊張がほぐれてきたところで次に行くよ。第2段階では大まかに言って筋肉と内臓の2つを緩めていくよ。まずは筋肉からのアプローチだね。やり方は簡単さ。体を揺らして筋肉を揺らす。基本はこれだけだね。まずは体を適当に揺らして筋肉を揺らしてみな。よし、じゃあ体を揺らしながらそのまま聞いておくれ。この方法は一見するととても簡単に見えるけど、真の効果を得るためにはいくつかのルールがある。まずは筋肉の揺らし方だけど、できるだけ無駄な力を抜いて揺らすのが好ましいね。つまり腕を揺らすために足を踏ん張っていてはダメってことさ。どこかを揺らすことに必死になりすぎて別の部位が硬くなったら意味がないし、稽古の本質からずれちゃうからね。できるだけ無駄な力を抜きつつ筋肉を揺らして緩めていくことがポイントさ。この時に正中線を学んでいるなら、それを構築して立つと全身の力みが取れてやりやすくなるから試してみるといいよ。次に呼吸。体を緩めることに集中しすぎて気づけば呼吸が止まっているというのはよくあることだから、これも注意だね。最後は揺らし方。基本的に2種類のやり方がおすすめさ。一つは海に漂うかのように緩やかに大きく体を揺らすやり方。これは全体のリラックスに最適だね。もう一つは小刻みな揺らし方。これは肩や腕、足などの部位を積極的に緩めたいときにおすすめさ。具体的なやり方としては、ずぶ濡れの子犬が体をプルプルさせて水を弾き飛ばすようなイメージで、小刻みに揺らすと筋肉が緩みやすくなるよ。あと、これらの揺らし方はすべて気持ちがいいことをベースにすること。痛かったり苦しかったりすると筋肉は萎縮するからね。長めに時間を取るから 今話したことを参考に、自分なりのスタイルで全身を緩めてみようか。なかなかいい感じじゃないか。それじゃ、呪術的な要素を足していくよ。やり方としては、今の揺らし方に声による振動を加える感じだね。これは、音の振動によるマッサージ効果と、肉体の意識を喚起する意味がある。具体的には、母音である、あ、い、う、え、お、のどれかを口にしながら体を揺らす。例えば、あーやうーなどと音を長く伸ばしながら体を揺らしていくといった感じだね。母音というのは、この国独自の音韻文化で、本当はこの母音自体にも大きな秘密があるけど、今はそうした知識は割愛するよ。とりあえず、体を揺らしつつ声を出してみようか。それじゃあ、今からコツをいくつか話すから、体を揺らしつつ聞いておくれ。今出している声だけど、この声は低くうなるような振動で行うのが好ましい。一番わかりやすい例えで言えば、坊主の念仏のような振動と周波数といえばわかりやすいかい？低音を聞かして頭や胸を使って音を響かせると、やがて全身が響く振動になる。こうした声の出し方をコントロールして、振動を肉体の各部に送り届ける。つまり、肩に対して、うーと声をかけて振動させたり、足に対して、あーと振動を加えたり、という感じに。緩めたい筋肉を声で直接振動させてやるわけだね。この振動の出し方を身につけると、あらゆる呪術にも応用が効くし、音の魔法の秘密にも近づけるからね。今の話を参考に、振動を使って全身の筋肉をさらに緩めておくれ。 あんた本当にいいセンスをしてるね。それじゃ、筋肉が緩んだところで少し休憩にするけど、体を休めながらそのまま聞いておくれ。次は内臓の流体化に移るけど、今回は臓器の中でも代表的な部位、肺と心臓、胃袋、肝臓、腎臓、小腸と大腸あたりを中心に行うよ。これらの正確な位置はググったりして自分で確認しておくれ。よし、休憩は終わりだ。まずは肩慣らしに臓器全体揺らしていくよ。揺らし方だけど、小さく揺らしたり大きく揺らしたり、体をブルブルと小刻みに揺らしたりねじってもいい。ポイントは体を水の袋とイメージすること。水袋の中に浮かんでいる内臓に直接振動を与えて揺らしていくイメージだね。体を左右にくねくねとねじったり、背骨をウェーブして揺らしていくのもいいでさ。大事なのは形にこだわらずに自分がしっくりきて気持ちがいいやり方で行うこと。臓器を動かす運動は日常では経験できない代物だからね。慣れないうちは気持ちが悪くなることもあるから、そのあたりは自分の体と相談しつつ無理なくやるんだよ。それじゃあ、具体的な部位に焦点を合わせて緩めていくよ。最初は肺だ。肺の位置を意識しながら揺らして緩めていく。ドロドロの液体のようにイメージでとろけさせながら気持ちよく体を揺らして。この時に声の振動も利用していくといいね。現代人は汚れた空気を吸う機会が多いから、こうした技法で肺をリフレッシュしてやるとスッキリするからね。しばらく続けようか。次は心臓を意識して、さっきと同じように体を揺らして、声を使って気持ちよく心臓を揺らしていく。現代社会は心臓に負担がかかる出来事が多いから、この機会に緩めてやるといいよ。無理をせず、快適な範囲で行ってみようか。次は胃袋。ストレスで食べ過ぎたりすると胃の負担が大きくなるから、こうした技法で活性化させてやるのは大事だね。 次は肝臓。現代人はアルコールで肝臓を酷使しやすいから、この技法でじっくりと回復させてやるといいよ。肝臓が疲れすぎている場合、強く揺らすと少し痛い時もあるから、あくまで快適な範囲で揺らすことがポイントだね。次は腎臓。この臓器も現代人は酷使しやすい器官だから、じっくりとほぐして疲れを取ってやるといいよ。腎臓を小刻みに揺らしたり、新鮮な血液と酸素で活性化するイメージを持ちながら体を揺らしたり、音のマッサージを届けたりして回復を促進だね。最後は小腸と大腸。女性の場合は特にこの辺りが凝り固まってる傾向があるし、下腹部が硬いと呼吸も浅くなって精神的にも凝り固まりやすくなるからね。しっかりとほぐしておくれ。それじゃ、緩める稽古の最後は自由時間だ。今まで学んだ技法を参考に、自分がほぐしたいと思う部位をさらに緩めていくよ。例えば、肩を揺らしつつ声で振動させたり、肝臓を重点的に揺らしたり、体を声の振動でマッサージってのもありだね。たっぷりと時間を取るから、あんたの思う一番快適な方法で、体を緩めていっておくれ。 じゃあ、動きをゆっくりと止めて。今の感覚をしっかり掴んでおくために、しばらく時間を取るよ。よし、これが流体化した肉体の感覚だね。こうした細やかな感覚と柔軟な肉体は達人技法ではなくてはならない要素だからね。この柔らかい状態を日常でも扱えるように今の感覚をしっかり覚えておくんだよ。